皆さんこんにちは。公明党公明自由会派の桜田英夫でございます。陸奥市議会第258回定例会にあたりまして、質問に先立ち一言ご挨拶させていただきます。私はこの度多くの方々より支えていただき、初当選させていただきました。先輩議員の皆様、山本市長をはじめ各理事者の皆様、今後ともご指導どうぞよろしくお願いします。またこれまで陸奥市民のため、陸奥市発展のために尽力されてこられた先達の思いを受け継ぎ、市民の切実な声を実現するために尽力されてこられた実現するため努力してまいります。それでは通告に従いまして質問させていただきます。山本市長はじめ理事者の皆様には誠意あるご答弁をお願いいたします。質問の1は、少子化人口減少対策についてお尋ねいたします。陸奥市の人口は1985年の7万1000人をピークに、現在に至るまで5年ごとに約3000人が減少している現状です。陸奥市の直近データで合計特殊出生率は、平成15年から平成19年は 1.53、 平成20年から平成24年は 1.67、 平成25年から平成29年は 1.60、2022年全国の出生数は7年連続で前年を下回り、約79万人に対して死亡数約158万人と80万人減少し、青森県の人口の6割が1年間で減少したことになります。厚生労働省は、少子化が進む背景には結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っていて、新型コロナの流行も結婚や妊娠に影響した可能性があるのではないかとしています。少子化の問題について、経済学の観点から研究している東京大学教授は、去年の出生率が過去最低になったことについて、若い世代が安心して家庭を持つことができない経済状況になっていることや、女性の社会進出が進む一方で、家事や育児や育児の負担が女性に偏っていることなどの社会問題に加え、子供を持たない子や結婚をしないことへの価値観の変化といった要因も重なっているのではないかと分析しています。また、少子化が社会に与える影響について、少ない現役世代で多くの引退世代を経済的に支えなければならないので、社会保障の財政がかなり逼迫してしまう。また、人口規模が減ると、生産性が上がらなくなり、一人当たりの GDP も下がるため、結果として社会生活水準が下がることになると指摘しています。その上で、国に対しては、子供を望む人と実際に持てている人との間に大きな開きがあることは、憂慮すべき実態で、改善に取り組む必要がある。ただ、手厚い支援であっても、継続して行わなければ、誰もが安心して子供を持てるような世の中にはならないので、子供を持つ前の段階から成長段階に応じた多岐にわたる支援を長期的に行っていくことが求められると話しています。また、自治体の取り組みについては、出生率の減少に危機感を持っている自治体は積極的に対策を行っているが、中でも実際に 出生率が上昇している自治体では、給付やサービスの充実のほか、子どもや子育てをしている人を応援する機運も地域全体で生み出していると感じます。少子高齢化や人口流出の深刻度は地域によって異なるが、こうした成功事例も参考してほしいとありました。総人口減少による影響は、労働力の減少により、経済の縮小など様々懸念されます。また、労働人口の減少とともに、少子化は将来的な労働力が減少していることを意味し、現在15歳から65歳未満の生産年齢人口に属する人々が高齢者層に移ることにより、労働力の供給がより困難になり、特に民間企業においては人材確保、人材獲得のため、企業間競争が激化すれば、経営者は賃金を上昇させなければ せざるを得なくなると考えます。今後、採用活動は業務内容と賃金の問題が今以上に論点となり、活性化すると予測されます。その中で、従業員満足度を正しく把握し、掌握し、問題解決や改善がなければ、人材の採用と定着は難しくなります。人口減少の背景には、様々な要因が考えられますが、1、婚姻件数の減少により、出生数が減少したこと。2、転出件数が影響していると考えられます。そこで、むつ市の現状として、直近過去3年間の婚姻件数と出生数、転入、転出件数をお知らせください。次に、公共交通についてお尋ねいたします。地方、地域において、交通手段は自家用車が必要ですが、高齢化社会において、事故防止、安全対策の観点から、まだ運転できるが、免許を返納する高齢者もいます。その上で、通院や買い物などの際の移動手段として、公共交通機関が重要でございますが、人口減少による利用者が減り、近年赤字となったバス路線などのニュースを耳にしますが、特に地方都市において、公共交通は社会情勢の変化に伴い、危機的な状況を迎えています。取材を受けたある企業によると、廃止の理由については複数挙げる会社が多く、具体的に記されたものでは、最も多いのが利用者の減少で、廃止された総距離の 66% で要因とされていて、新型コロナが影響したとするものが目立ちました。2番目に多いのは運転手不足で 41% に上り、来年4月から時間外労働の規制が強化される、いわゆる2024年問題に関係するとしたバス会社もありました。アンケート調査によると、人口減少や人手不足で現状の形態では、事業を維持できなくなるとか、将来に対する不安感から大量の退職者が発生し、生活路線の運行に支障をきたす状況などが挙げられます。当市では、バスの廃線に伴い、大畑地区と現在試験実施中の川内地区において、乗り合いバス、いわゆるデマンドタクシーを実施しておりますが、直近での利用状況をお知らせください。以上で壇上からの質問とさせていただきます。
市長。
桜田議員のご質問にお答えいたします。まず少子化人口減少対策についてでありますが、市ではむつ市総合経営計画後期基本計画に基づいた町人仕事創生の推進の実現に向け3つの視点から取り組みを実施しております。1つ目は町の創生で、市民の皆様が安心して暮らせる健康で快適な生活環境の整備など将来にわたって活力ある町の維持発展のための取り組みを推進しております。2つ目は人の創生で、地域の将来を担う人材を育成し、若い世代を中心とした定住・移住の促進を図るとともに、結婚から妊娠・出産・子育てまで切れ目のない支援を推進しております。3つ目は仕事の創生で、地域資源を生かした高付加価値商品の開発や地域産業の活性化に取り組み、将来に向けて安定的な雇用の確保・拡大を図っております。これからも子育て世代に優しく若い人が暮らしやすい環境の整備、また企業誘致や地域資源を生かした地元企業の振興を図りながら、少子化人口減少対策への施策を展開してまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。なおご質問の詳細につきましては担当部長からの答弁とさせていただきます。次に公共交通についてのご質問につきましても担当部長からの答弁とさせていただきます。
企画政策部長。
少子化人口減少対策のご質問の1点目、過去3年間におけるむつ市の婚姻件数の推移についてお答えいたします。当市における婚姻件数の推移は、令和元年が227件、令和2年が195件、令和3年が155件となっております。次にご質問の2点目、過去3年間におけるむつ市の出生数の推移についてお答えいたします。当市における出生数の推移は、令和元年が304人、令和2年が284人、令和3年が258人となっております。次にご質問の3点目、過去3年間における転入転出人数の推移についてお答えいたします。当市における転入者の数の推移は、令和2年が1978人、令和3年が1952人、令和4年が1970人となっており、転出者数の推移は、令和2年が2287人、令和3年が2294人、令和4年が2378人となっております。なお、ただいま答弁いたしました3点につきましては、県の公表データに基づきまして、答弁させていただいておりますので、最新の確定値が令和3年、あるいは令和4年となっておりますことをご承知おきいただきたいと存じます。次に、公共交通についてのご質問。デマンドタクシーの利用状況と効果についてお答えいたします。川内湯の川地区デマンド型乗り合いタクシーにつきましては、路線バスの廃止に伴いまして今年度より実証運行を開始しており、10月末現在で延べ231人の方にご利用いただいております。地域の利用者からは、 バス路線が廃止となった地域を運行していただいて助かるといった声をいただいており、また利用状況から通院のための移動手段としてご利用いただいているものと認識しております。次に、大畑奥屋原地区デマンド型乗り合いタクシーにつきましては、路線バスの廃止に伴い、平成22年8月より運行を開始しており、過去3カ年では、令和2年度は延べ196人、令和3年度は延べ381人、令和4年度は延べ1201人の方にご利用いただいており、今年度は10月末現在で延べ1035人の方にご利用いただいております。地域の利用者からは大変好評の声をいただいており、また近年はキャンプブームにより野原地区への利用者が増加していると運行事業者からは伺っております。市といたしましては、今後も利用者の利便性に考慮した運行に努めてまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
わかりやすいご答弁ありがとうございます。再質問させていただきます。1点目は、転入転出にあたり、どのような状況で転入転出されたのか、またその内訳を分かる範囲でお知らせください。現在当市では条件付きで県外からの移住者支援を行っていますが、取り組みの効果について、2点目は、申請期限12月28日となっておりますが、終了後今後の新たな移住支援の取り組みなどありましたらお知らせください。
企画政策部長。
お答えいたします。まずは、転入転出の理由ということで、お答えいたします。転入転出者が、最も多い3月および4月の理由を見ますと、転勤による割合が、高いことから、当市においては、仕事関連による転入転出が多いと推察しております。次に、移住支援金についての、お話ですけれども、まずは、市では陸奥市総合経営計画後期基本計画において、町人仕事創生の推進を掲げておるところは、先ほど市長からもお話があったところですけれども、この中で、地域おこし協力隊員の活用などを通じて、学生インターンの受け入れ、またサップやカヤックなどのマリンアクティビティの開発を実施するなど、交流人口や関係人口の増加による地域のにぎわい創出に取り組んでおりまして、若い世代を中心とした移住の促進というのを図っております。で、このことについて、東京圏から、当市に移住して、就業等の要件を満たす方に、陸奥市移住支援金として、単身の方には60万円、2人以上の世帯には100万円、さらに、子育て世帯への加算として子ども1人当たり100万円というのを支給しております。実績といたしましては、令和4年度は単身が2件、令和5年度は12月1日現在で単身1件、子育て世帯は2件となっておりまして、計5件10人の移住ということで実績が上がっております。また加えまして、本年9月からは陸奥市医療福祉職子育て世帯移住支援金を開始しております。こちらは青森県外から当市に移住して、医療福祉職に就業、または養成機関に就学する子育て世帯に対しまして、100万円、子育て加算として、子ども1人当たり100万円、 一人親世帯の場合はさらに100万円を加算して支給してございます。こちらは本年9月21日に事業を開始しておりまして、実績はまだありませんけれども、引き続き周知等に努めてまいりたいと存じます。今後も引き続き移住者への支援について取り組んでまいりますので、ご理解賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
さまざまな、取り組みの、分かりやすく、ご答弁ありがとうございます。また青森県では婚活アプリだとか、さまざまマッチングアプリ、などその世帯またその実情に合わせた、AI を活用した、アプリなどの導入もありますけれども、そういった出会いの場っていうのがすごく大事になってきますので、お子さんが生まれてからの政策ももちろん大事なんですけれども、そういった部分で、そういう出会いのきっかけとなるその場、またその発信についてもさまざま取り組みを期待しております。次に、公共交通について再質問させていただきます。来年の3月末で、終了予定の川内地区の今後の取り組みについてお知らせください。現在、大平から、大港に通るバイパス路線など市内各地ではバス廃線による空白地に対してデマンドタクシーの試験実施についてご所見をお伺いいたします。
企画政策部長。
お答えいたします。まずは、川内湯の川地区デマンド型乗り合いタクシーの、実証運行についてでございますけれども、令和5年度におきましては、市内の、タクシー事業者5社の協力を得まして運行を実施しているところです。実証運行の中で、出てきた課題といたしましては、市内タクシー事業者の運転手不足等の問題によりまして、現行の運行体制を継続することが難しくなっておりまして、令和6年度におきましては、自家用有償旅客運送という制度があるんですけれども、これを活用しまして、市の直営運行と、地元のタクシー事業者様との、委託運行を合わせた形で、令和6年度も引き続き路線の維持を、検討しておるところでございます。続きまして、市内の、交通空白地における、課題についてというところでございますけれども、市内交通空白地における交通手段の確保につきましては、今お話しした、川内は湯の川地区のデマンド型乗り合いタクシーですとか、そういうものの、運行だけではなくてですね、路線バス事業者間の連携による循環バス路線の構築、またタクシーの利活用、バス事業者相互の接続等を考慮した、ダイヤやルートの調整、また街の変化に合わせた、公共交通網の形成など、地域の実情、状況に合わせた、交通手段について検討してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
桜田秀夫議員。
ぜひ高齢化によって、車をですね、やはり手放して、いる方もかなり増えておりますので、なんとかその実情に合わせた対応策というのが急務かと思いますので、何卒お力添えよろしくお願い申し上げます。最後になりますが、他県での出生率について、成功例などありましたので、ここで、一つお伝えさせていただきます。 出生率が 1.0 を割り込むまで低下し、将来への危機感から子育て支援策を大幅に拡充する方針転換を行った自治体があります。兵庫県の中山間地域にある人口およそ4万人の加西市は、ここ10年ほど出生率が国や県の水準を下回る状況が続いていて、令和3年は過去最低の 0.91 にまで減少しました。さらに1年間に生まれた子どもの数も減少傾向が続き、令和3年度は174人と、こちらも過去最少となりました。以前から若い世代の定住促進などに取り組んできましたが、このまま減少傾向が続けば、地域の活力や産業を維持できないとして、令和4年からは子育て支援を拡充した上で、市の中心施策として PR しています。その中身は、0歳から9歳までの保育料の無料化、すべての保育施設や学校での給食費の無料化、高校3年生までの医療費の無料化、1歳までの子どもがいる世帯へのおむつなどの無料宅配、子どもが病気で学校や保育園などに通えない場合に利用する病児、病後、地保育の無料化です。所得制限ではなく、市の試算では子どもが生まれてから高校卒業まで1人につきおよそ250万円分の負担軽減になるとしています。5項目に及ぶ無料化は全国にも珍しく、市内で子育て中の母親からは、他の市では給食費とか食材費とかいろいろかかると聞きますが、加西市では保育料も給食費も医療費も無料ということで、一人当たりにかかる費用が大きく軽減されているので、とてもありがたいですなど、子育てにお金があまりかからないので、もう一人子供がいてもいいかなという考えていますという声が上がっております。一方で加西市の子育て支援関連の予算は5つの無料化を始める前と比べ2倍に増加しています。すべての無償化は実質厳しい現状と思いますが、今必要なこと、また今後50年100年後を見据えた取り組み、希望あふれる睦市となるよう願い、私の一般質問とさせていただきます。ありがとうございます。